はい、始まりました。テミリオンナイト。こちらの番組は、東京都の神楽坂と江戸川橋の間にあるボードゲームカフェ&バー、街のみんなの給水所テミリオンポイントからお届けしております。このゲーム、番組は、お店のゲーム紹介や雑談、たまにゲストトークや、お店の周りの美味しいご飯屋さんやテミリオンポイントのお知らせなどをいい感じにやる番組です。X、Instagram ともに、ハッシュタグカタカナ店内で感想をお待ちしております。またこの番組やお便りを投稿していただくとステッカーを差し上げております。ステッカー希望者の方はお名前を、なんだっけな。あ、そう、送り先を、これね、多分書くと、表示するときに出てきちゃうんで、あっちですね。DM に送ってください。テンビリオンポイントの。または、お店来たときに、投稿私ですという感じで教えてください。メインパーソナリティは私、オーナー兼店長の日川です。はい、お疲れ様です。あ、どうも、ミープルくんさん、こんにちは。じゃない、こんばんはだ。ポカさんどうも、こんばんは。さっきね、X でツイートしたんですけども、X でツイートってもう言わないんですかね。ポストしたんですけれども、エラーが起こったので、もう一回やり直します。あ、いけたかな？はい。はい、こんな感じかな。はい。では、今日はですね、いつもと違って早めの、放送なんですが、お店ではロルカナのですね、スペシャルトーナメントという、まあ、イベントがあったんですね。まあ、なので、普通の通常営業ではなく、ロルカナの、そういったトーナメント、参加者の方だけが、参加できるという会でした。定期的にこういう、会をやっておりまして、毎回多くの方にですね、参加していただいててとても嬉しいです。最近にわかにロルカナの人気が上がってきてですね、パックが買えなかったりすることもね、よくあるんですけれども、お多分に漏れず私のお店でも、新しい、診断ですかね、の、ボックスを仕入れようと思ったらですね、問屋さんの方から、もしかしたら仕入れないかもしれないというふうに、連絡がありですね、今ちょっと戦々恐々と、しておりますと、発売日が確か来週の金曜日あたりかな、なのでね、この後どうなのかっていうね、思っているところですね。ひよさん、それも劇で見ました。劇なんだろう。ボードゲームカフェや、あれですかね、なんだっけ。トレーディングカードショップの劇なんかがあったのかな。あ、ポカさん、人気 TCG ですね。TCG ショップ劇。あ、そんなのがあるんですね。おー、最近の事情にも詳しい劇ですね。はい。ポカさん、ボックスの予約が入ってないですか？あと、僕、昨日食べたご飯も忘れる人間なんでね、ほぼ、すべてのことを忘れてしまいますんで、そうなんですよね。ボックスの予約が入ってないというか、まあ、ボックスを購入したいですと問屋さんに、あれなんですよね、申し込みを送るんですね。そしたら、ちょっと厳しいかもしれませんというね、厳しいかもしれませんってどういうことなんだという感じではあるんですけども、はい。で、ちょっとね、新しい問屋さんをいろいろ探してます。なんかいいところはありましたら教えてください。結構、問屋さんって、なんだろう、探しても、そんなないんですよね。多分、問屋さん自体はたくさんあると思うんですけれども、扱ってるものも、やはり、日々、変化してるっていうか、新しいものをね、取り扱ったり、取り扱わなかったりするのからなのかもしれないですけど、何を取り扱ってるかっていうのを、あんまり書いてないところが多くて、あと、まあ、最近、なんか取り扱ってた、はずなんだけど書いてないとかね、昔取り扱ったけど今は取り扱ってないがホームページに載ってるなんてことも結構あったりするんで、なかなか探しにくかったりするんですね。つてでですね探すしかないのかななんて思っております。ディズニーロルカナの運営をされている、タカラトミーの方に問い合わせしても特に教えることはできないと。これ何なんでしょうね。教えてあげてもいいのになって思うんですけどね。なんか理由があるんでしょうかね。そうなんですよ。まあまあ、そういう感じで、新しいボックスをこう、なんか仕入れることはできなくて大変だなっていうのがあります。まあ、とはいえですね、トレーディングカードゲーム業界自体は、ボックスを仕入れて販売するのは、すごい薄い利益なんですね。いくらだっけな、まあ大体そうですね、 250円ぐらいで買って、それを300円で売るみたいな、そんな感じの商売なんで、まあ1パック売れても50円と、そんな感じなんですね。やっぱりその、シングルカードと言われる、つまりその、あれですね、カードを開封して出てきた高額カードを中古販売として売るというやり方をしないと、TCG では儲けられないし、TCG で商売できないなっていうのは、とてもあります。まあ、テンビリはすごくありがたいことにボードゲームカフェでやらせていただいてるんで、こういう感じでイベントをやることで、まあ場所代としての儲けみたいな感じの、なんですかね、生き方をしてるんですけれども、普通のですね、まあ、ところは結構厳しいだろうなっていうのは思います。というのも、ボードゲームカフェみたいな、僕みたいなボードゲームカフェで、こういった TCG の、イベントをやるのは、まあ、そこそこ珍しくて、まあ、あるっちゃあるんですけどね。やっぱりその TCG 界隈って場所代っていうのがすごく安いんですよ。ただだったりね、500円だったりすることは結構ある。まあ、そこで勝負してないからっていうのもあるんでしょうけど、ね、なかなかその、TCG 界の常識とはかけ離れてる、感じの、場所なので、なかなかそうですね、どこでも真似できる感じではないかななんて思っております。はい。TCG ショップはオリパやるしかないですか？まあ、しかないわけではないんでしょうけど、まあ、オリパはやはり、ね、TCG ショップであればやるべきでしょうね。あれもやっぱり社交心煽ってなんぼのね、商売ですので、ああいうオリパをね、作って、販売するのは、いいんでしょう。なんかでも、よく、詳しく、その法律とかわかりませんけど、ああいうオリパって大丈夫なのかなってちょっと思ってるんですけどね。なんか社交心を煽ってね、くじでね。まあ、いいのかな。まあ、どこでもやってるからそんなに問題になってないのかな。そういう摘発されたとかっていう話も聞いたことないし。摘発で思い出したんですけど、最近、あれですね、どこだっけな。都内のタワーマンションで、賭けポーカー、の、なんですか。やってて、そこで、摘発されたって、今日か昨日あたりニュースで見ましたね。最近テレビを見ることが少しあって、お昼起きて、で、ぼんやり、ちょっと、お昼ご飯食べながらですね、テレビ見てるんですけど、たまにテレビ見ると面白いですね。天気もわかるし。あと、最近なんか流行りの、トピックなんかもちょっと出てる。あと、でも、あれですね、やはり同じことばっかりひたすら言い続けるんで、あんまりずっと見てられるものではないですね。なんか、あれ、またこの話してるな、みたいなことが多かったりしますね。ニュース番組とか特にね。はい。時代はマンションポーカー。そうですね。時代はマンションポーカーです。どうなのかわかんないですけどね。はい。そしたら、まあ、10ビリオンポイントのお知らせなんかをちょっとやっていきましょうかね。7月に入りました。先週確か、キャンセルだった気がする。ラジオはね。で、まあ、久しぶりのラジオ放送ということで、今月は、まあ、毎週のように、先ほど言った、ディズニーロルカの回が入っておりまして、ただちょっとそうか、例外もあります。20日の週は入ってないかな。はい。20日の週は入ってますね。ヒヨさんが、あ、そうだ、ドタキャンしたんだ。そうだ、そうだ。ヒヨさんゲスト回みたいな感じでやろうっていう、お話をしてたんですけど、ヒヨさんの方からドタキャンが入ったので、先週は、やめになりました。あとなんか29、結構僕もね、僕でバタバタしてたんですよね。なんで、いいかなっていう感じで。この辺が、なんか緩くやってる時の、強みですね。ちゃんとやってるところはね、なんかそういうのをね、ちゃんとやんないと、告知とかもね、ちゃんとやんないと、なんかダメなのかな、なんていう、雰囲気ありますが、うちみたいな、まあまあ、自由にやってるところだと、突然、今週は、スキップですって言えるところが強みですね。まあ、強みなのかどうかは分かんないですけど。はい。で、そうかな。あとは、ヘビーゲーム4000というのずっと続いてるイベントがありまして、このラジオを聞いてるとはもう何回も、説明したんで分かると思うんですけど、重いゲームですね。2時間ぐらいかかるゲーム、2時間から3時間ぐらいかかるゲームを、みんなでやろうっていうイベントがあってまして、で、それが今週と来週、再来週もね、毎週1回ぐらい入ってます。今週はマグニフィゼントという、結構前ね、もう8年ぐらい前かな、テンデイズさんから出た、サーカスをテーマにしたゲームかな、の基本と拡張を両方お店にあるんでね、 遊ぼうという会をやります。はい。これ確かマグニフィセントはもう満席だったっけな、ちょっと忘れちゃいましたね。あの、ボードゲームベアの方に多分ね、もし満席じゃなかったら載ってるんで、もしよかったらチェックしてみてください。次の週はオルロイですね。エンゲームさんから出て結構評判も良かった。オルロイという天文時計版台でしたっけ、プラハかどっかにあるね、有名な、観光名所みたいになってるらしくて。いや、1400年代ぐらい作ったかっていうね、なんか説明が箱に確かあって、いや、その現物を写真で見たんですけれども、結構ですね、すごいしっかり、その装飾も綺麗だし、その仕掛けもすごく、凝ってるんで、それが1400年なんで作られたっていうのはすごいなって思いながら、オルロイをこの前遊びました。知ってる人は知ってる、その、ジェリーラジという、某有名ポッドキャストのですね、パーソナリティの、センナさんとサキコさんの、と僕の3人で、不定期に、天秤に集まってボードゲームしてるんですけども、まあ、その時に、ね、遊びましたね。いや、結構面白かったですね。まあ、最近のゲームっぽいなっていうのは感じました。見るところがすごい多いんですよ。まあ、ルール説明もちょっと何言ってるのかっていうことはたまにあって、まあ、セットアップもね。で、最初、一番最初にもう僕、ゲームやったことない状態からルール読み込んで、説明して遊んだんですけど、まあ、そこそこちょっと ややこしいなっていう、まあ、ルールだし、あと、点数、これどういう風に取っていくんだっけみたいな感じの、まあ、見るところが多いねみたいな、そういう感じのゲームでした。ゲーム自体はまあ、通して面白かったっちゃ面白かったんですけどね。いやー、なんか、で、その後、ディウンのですね、なんだっけ、反乱ですか、をやったんですよ。なんか、すごく洗練されてて面白いなって、本当に、改めて思いましたね。まあ、オルロイを下げるわけじゃないんですけど、デューンが面白すぎるってところはちょっとありますね。はい。デューンの反乱というのは、デューンインピリウムっていう、ボードゲームがあって、昔。で、それの、まあ、リメイクみたいな感じですね。まあ、リファインっていうんですかね。まあ、ちょっとその、リメイクするほど古くはないんですけど、反乱っていう名前のついたデューンっていう、ゲームがありますよ。ワーカープレスメントの。ね、すごくよくできてますね。基本ゲームで、ここをすごくその、なんだろうな、存在感薄いよねっていうアクションが、ちゃんと、その、補強されていたりとか、カード効果も、そこそこ派手だったりとか、なんだろうな、その、そつなく、なんだろう、優秀な、ワーカープレスメントっていう感じですね。あと、最近、あれですね。ネメシスのリタリエーションを購入したんですけれども、これね、ちょっと今マニュアル読んでる最中で、まあもうあと半分ぐらいなんですけども、一回ちょっと遊んでみて、ゲームの全体のを掴んでからイベント化したいなと思ってますので、もしご興味のある方は、待っていただけると嬉しいです。そして、10ミリオンポイントのお知らせもう一個あるんですが、まあもう一個とかまだまだあるか、あるんですけど、メビテン会、メビテンを遊ぼうかという会を新たに立ち上げました。あまり人に言ってないんですけど、メビウスゲームズさんとテンデイズさんがやっている、フリーペーパーがあるんですね。まあ、不定期で出している。まあ、不定期でも、四半期に一回ぐらい出してるのかな。はい。で、それのウェブサイトの更新とか、ウェブサイトの制作をちょっとやらせていただいてまして。で、まあ、それの絡みもあるし、メビウスさんとテンデイズさんのゲームはそこでそのメビテンの中で紹介されてるんですけど、名作多いし、ただまあ最近ね、その新しいゲームが出てはみんなね、遊んで、新しいゲームが出て遊んでっていうことが多いんで、ちょっと過去の名作を振り返りたいなっていうのもありまして、それの専用イベントを立ち上げました。今月の19日の日曜日ですね、18時から開催します。多分3連休の真ん中なんで、参加しやすいかなと思います。もしよかったら遊びに来てください。第1弾は、メビウスで、メビウスゲームズ、あ、じゃあ、メビテンで取り上げられたゲームを遊ぶ予定です。一番最初のゲームは何だっけな、ルミスだって、なんだっけ、キングドミノと、ちょっと見よう。いやー、でもね、本当にね、面白いなっていうゲームって、本当たくさん出てるんですけど、もうなんか、 みんな新作ばっかやってるようなイメージがついてまして、私の中で。本当にね、昔をちょっと振り返って面白いゲームやっていこうと。あ、そうそう、キングドミの4人の容疑者、コンプレットデジャブ。まあ、今やっても全然面白いですね。ゲームを遊ぶ予定ですので、ぜひ参加してみてください。こちらも、普通に通常利用するよりね、お得になってますので、ご予約いただけると嬉しいです。まあ、やはりあれですね、イベントは何でもかんでもあれですね、予約っすね。予約がないと、まあ、集客につながらないんで、こういうのってやっぱり、まあ、ダミーというか、ちょっと桜みたいなの入れるべきなんでしょうね。ほんとね、最初になんか、一人か二人ぐらいね。で、そしたら、なんか、ああ、人がいるんだったら行こうかな、みたいな感じでね。いや、予約していただけるとね、本当に嬉しいですね。うん、はい。で、あとは、まあ、そんなもんかな。あと、まあ、そっか、今月なぜか、今月末の方に、貸し切りが連続で入ってて、25日、26日、両方とも貸し切りになっておりますので、お気をつけください。テンデイズ周年イベントが、あるんですが、これいけるのかな？僕、いけなさそうな雰囲気がありますね。この日、確かね、なんか、奥さんが、子守を代わってほしいというふうな、リクエストがあったので、もしかしたらいけない可能性が高いですね。ワンチャン子供と一緒に行く可能性もありますが、子供は多分行っても面白くないんだろうな。今ね、2歳半なんでね、ゲームが多分できないんですよね。これが5歳とか6歳とかになってくるとまた違うんでしょうけどね。はい。マグニフェンス、あ、ヒロさんマグニフィセント好きなんですね。面白いですよね、あれマグニフィセントね。よくできている。じゃあやめとくかって。まあ満席なのかもしれないって。あ、ちょっと待って。調べるね。満席じゃなかったら来てほしいけど。まあでも言っても夕方だからね。ヒヨさんも疲れるんじゃないですか、夕方は。これ満席だわ。マグニフィセントは拡張込み、満席です。ごめんなさい。オルロイはあと一人空いてます、うん。あ、オルロイの話？オルロイ、まあやってみてくださいよ。僕のルール説明で、あと一人ね、入れますんで。もしよかったら、はい。パカさん桜頼みますよ。パカさんが桜で、じゃあ、来る来ないにかかわらず予約しといてください。お子さん予約してんだけど来ない人みたいなね。はい。まあ、こんな感じかな。あとは、あとなんか、あ、そうだそうだ。まだね、発表しないんですけど、来週の15日の水曜日にですね、カルトセプトビキンズが出るんですよ。ね、皆さんご存知かもしれませんけども、モノポリーといただきストリートと、なんか TCG を混ぜて割ったような感じのゲームがありまして、カルトセプトっていう昔からね、セガサターンでね、出てから、いろんな、なんすか、まあ、コンシューマーで、なんすか、発表されている、結構僕も好きなゲームなんですけれども、カルトセプトのビギンズというのが今度新作で発表されて、出るので、それを買って、で、みんなで集まってやりたいなって思っておりまして、本当は発売日にできるといいんですけどね、この日僕、ちょっとお休みなんですね、僕は。お店自体はやってるんですけど、この日、こもりでお休みなんですよね。なんで、まあ、結構ね、今月なんかいろいろ入ってんだよな、予定が。19とかに、19とか、18に、土日のどっちかでやりたいな。カルトセプトイベント、集まってゲームとかね、大人になったら、ちょっとなかなかまあやんないじゃないですか。子供の頃はね、友達んちに集まってゲームとかは、まあよくやったかもしれないですけど、ね、これを機にね、カルトセプトをね、みんなで遊びたいなって思ってますので、ちょっとこれね、どうしようかな。まだ、発表はしないんですけども、やりたいなと思っておりますので、もしよかったら、参加してください。18とかでもいいかもしれないな。はい。あとは、ただそう、カルトセプトの話なんですけども、あんまりその最新情報を追えてないんですが、制作が、じゃあ発売が発表されて、で、まあ、発売日も決まった状態で発表されて、なんかいろんな要素があるよ、みたいな感じで、ストーリーがあるよ、みたいな感じでね、発表されたんですが、 まあ、イラストもね、なんか、いろいろ、まあ、なんですかね、賛否両論でしたね、イラストを。イラストレーターさんが、毎回、その、まあ、マジックとかは、あれじゃないですか、いろんなイラストレーターさんが、その、カードイラストをやっていて、まあ、その、いろんな個性があって、それ楽しいっていう感じなんですけど、今回はもう、一人のイラストレーターさんが、すべての、キャラクターとか、まあ、カードのイラストを手掛けていて、で、ちょっとなんか、ふんわり可愛い系の、まあ、なんだろ、かわいい、かっこいいみたいな感じのイラストになってて、で、その、イメージがですね、まあ、古参カルドセプターからは、どうなのかっていうね、意見もあったり、まあ、中にはね、こういうふうに新しくしていかないとね、新しいと入ってこないからいいんじゃないかみたいなね、いろいろ、まあ、ありまして、で、システム面も、ね、最初発表された時の、様子を見る限り、そんなにその新しいところはないのではないかなと。なんだか、ビギンズの前に、リボルトというシリーズがあって、そのリボルトは結構、なんだろうな、今までのちょっとシステムから、ゲーム展派手にするとかそういう、確か方向性だったと思うんですけど、ビギンズは、セカンドとかに戻るみたいな、コンセプト。なんかそのゲームの展開であったり、そのなんか流れをね、なんで、どういう風になるのかっていうのは全く未知数で、あとその新しいシステムとかもそんなにないみたいな、でもちょっとまあルールも変えるらしいですけどもね、これもしかしたら全然面白くない可能性あるなってちょっと思ってて、今すごいドキドキしてます。はい。いやー、好きなゲーム作品なんで、面白くなっててほしいんですが、まあ今見てる感じだと、なんかちょっと不安な要素しかないですね。はい。あと、このカルドセプトの、このビギンズの発売に、合わせて、まあ、昨今のゲーム、ちょっとらしい、その、なんですかね、専用ディスコードサーバーというのがあったんで、僕、今までこういうのに入ったことなかったんですが、ちょっと試しに入ってみて、ね、いろいろ見ていますね。なんか勉強になりますね。こういう、なんかコミュニティ形成はこういうふうにするんだって。昔だったらね、なんですか、ミクシーとかの、なんだ、なんか落ちたぞ。とか、まあ、ミクシーってまあ、電源出てきか、でもそんなことない。昔は派遣取ってたな。とか、あとまあ、2チャンネルの掲示板とかで、なんか、やいのやいのするみたいな感じの、その盛り上がり方でだったんですけど、インターネット上ではね。はい。それが、なんか、運営主導で、まあ、掲示板みたいなものを用意されていて、で、ディスコードっていうチャットツールがあるんですけども、で、いろんな部屋を、サーバーをね、立てて、まあ、要するに、2チャンネルってこのスレッドみたいな感じですかね、立てて、なんかその話題をするとかね、みたいなことやってて、そのいろいろ見させてもらってて、まあ、こういう、プロモーションの仕方もあるんだって勉強になってます。多分、こういう、なんか、一つの IP ができたときに、ディスコードサーバーが公式から立ち上がるっていうのは、もう、今までもずっと、その、いろんな IP で使われてきた手法だと思うんですけど、僕、今までその、ディスコードサーバーに、そういったものの、入ったことなかったんで、あ、こういう風な仕組みになってるんだっていうね、勉強になりましたね。なんか、ボードゲームでも活かせるといいなぁ、なんて思って、見ています。はい。テンビリもディスコサバ作ったり、でもディスコサバ。まあいいかもしれないですね。どうなんでしょうね。今はオープンチャットっていう LINE のね、チャットを使って告知とかしてるんですけど、確かにね、いいかもしれないですね。ただその、一個、その懸念点があって、まあ今もそうなんですけど、発信チャンネルが多くなると、それだけ手間が増えるんですよね。今だと、LINE のオープンチャット、X、ホームページ、インスタグラム、あとは、あれだな、なんだっけな、Google マイビジネス、だっけな。まあ、Google マイビジネスの方の更新頻度はそんなでもないんですけど、まあ、いろんなところにチャンネルを作っておいて、まあ、そこでその発信をね、するのがね、まあ個人でやる分にはまあまあ大変なんですよね。なんか一括管理とかできるツールあるかもしれないですけどね。はい。 ちょっと、あれかな、AI に聞いてみっかな。あ、AI で思い出したんだけど、僕の、まあ、アカウントでも言ったんですが、最近ね、ちょっと、まあ、AI 使ってまして、いろいろと、そんなに、まあ、大活用はしてないんですけども、今度、また新しく、天秤ゲームズの方で、ゲームを翻訳つけて販売するのが、まあ、決まったんですけれども、なんだっけな、エイジ・オブ・コミックスっていう、2年くらい前かな、2025年か4年くらいに出たボードゲーム、編み込みの出版社とか、になって、本を、売ったりするみたいな感じの、ゲームなんですけれども、それの、和訳マニュアルを、さあ、これから作らなきゃなっていうふうに作業してるんですが、そこで、和訳マニュアルをイラストレーターで開こうと思ったら、クラッシュするんですよね。もう、作業できなくて、これ大変だなと思って、クラッシュレポートがそのクラッシュ時に出るんで、それをコピペして、その、チャット GTP に、聞いてみたら、どうやらこれが原因ですね、みたいな。確か JPEG2000 っていうタイプの画像とか、あと透過があるんですけど、それが、なんか、立ち上げるときに、いられの立ち上げの、なんか障害になってるらしくて。で、あと、アフィニティってね、無料の、まあ、いられとかフォトショーみたいな、ことができる、ソフトウェアは最近あるんですけども、ね、それで多分作られてるから、ちょっとその不安定になってるみたいなことを、チャット GTP が教えてくれて、で、なんだっけ、データを渡していただければ、直すことできますよっていうふうに言ったんで、PDF を、その、なんですか、そのチャット GTP の、チャットツー、なんですか、会話窓のところに、まあ、コピペして、で、あげたら、その、JPEG 2000のところを修正した PDF データを作り直してくれて、いや、びっくりしましたね。これ、Adobe がクラッシュレポートを送信しますかって、まあね、ソフトウェアがクラッシュした時に、その Adobe にクラッシュレポートを送信したりするんですけど、あ、こんなの、もう一生、その、なんだろう、原因はこれで何々すると、いけますよって絶対返ってこないんですよ。で、それを、そのチャット GTP、まあ、つまり AI に聞いて解決できる時代になったんだなってすごくびっくりしました。ねえ、ありがたかった。あ、金さんどうもこんばんは。はい。カスタマーセンターも、もう、全部 AI にしたらいいんじゃないかなって思います。あ、今、ベースっていう、ネット通販サイトを使っていて、なんか Q&A のところに AI のそのチャットボットがあって、それで聞いたら、まあ答えてくれるんですけど、まあそれもまあ普通にQ&A 探すより楽でいいんですけど、もっと早く進化してほしいなって、チャット GTP 使ってて思いました。はい。で、今他にもいろいろ企画やっていて、で、その企画とかも相談も全部 AI にして投げて、で、いろいろ、決めてもらったりとかね、こっちの方で、あ、こういう案があるんだったらこっちにしようみたいな感じで決めたりとかしてるんですけど、まあまあ便利ですね。特に僕の方だと、あれですね、デザイン、するときに、すごい便利です。何かのデザインを作るときに、こういうふうな、モチーフで、このパーツを使ってレイアウトしたいんだけどっていうふうに、投げると、こういう、イメージどうですかみたいな感じで、生成してくれるんですね。で、それをもとに、デザイン作業をするんで、デザインワークがすごく早くなったっていうのはね、ありますね。今までだったら一から作って、いろんなところのウェブサイトであったり、作品集なんかを、とか、あと、ま、なんか、今回、例えばポスター作るのであれば、ポスターの、なんか、掲示を、まあ、Pinterest っていう、まあ、なんだろうな、ウェブサイトがあるんですよ。いろんなデザインとかを集めてるみたいな。そういうのを見て、あ、こういうのいいなっていうのを、なんですかね、目で摂取しながら、ラフを作って、 で一から構成していくっていう風な作業があったんですけど、これにまあその調子のいい時はすぐできるんですけど、そうじゃない時はまあもうなんですかね、2日3日かかるわけですよ。でそれがその生成してもらったらおおよそいい感じにやってくれるっていうのがね、めちゃくちゃ助かってて、ただやはりもう今まだその AI っていうのがもう完璧じゃやっぱりないので、なんだろう、例えばそのなんだっけ、地図とかを作ったりとかすると場所は間違ってたりするんですね。そういうのを直したりとかもするんですけど、生成 AI にここが違うんで直してくださいって言ってもそれ完璧なもの上がってこないんで、それあとは僕の方で引き取って、そのいられであのデータ化して、あの生成 AI が出すものっておおよそビットマップと言われる普通の画像なんで、それをベジェにしたりとかして、で画像を作ってデザイン制作をしたりとかすることがすごく増えましたね。あの親子ボドゲ会とかもそうですね。あれもほぼまあ手直しはいくつかしたけども、もう7割ぐらいその AI 生成です、ね。まあ、そんな感じで、ね、すごく便利に使ってます。画像生成はチャット GTP が一番今のところいろんなところ試したんですけども、得意ですね。クラウドコードでしたっけ？クラウドコード、クロードコードか、クロードコード、ジェミニ、グロック、チャット GTP という感じで、いくつか使ってみてるんですけど、なんかデザイン作成は今のところチャット GTP が一番安定して、クオリティ高いものを作ってくれますね。なんかね、僕が最近よく聞いている、ポッドキャストでは、もっと、なんかいろんな、AI の生成方法とかを、紹介してくれたりするんですけど、なんだっけな、パソコンの権限を渡して、で、いくつかの AI に分けるんですよね。制作する AI で、監修する AI、なんだっけ、ディレクターとか、ディレクターとデザイナーと、あとその、スケジュールを管理したりする AI とかに分かれて、で、成果物をどんどんその勝手に作ってもらうとかっていうね、やり方はあるらしいんですけど、まあ、そこまでは言ってないんですよね。クロードコードの、機能でそういうのがあるみたいです。なんか、まあ、チャット GTP のあるのかな、どんどん使っていけるようになりたいなって思って、こういうのの自分たちが知ってる知識を共有会みたいなしたいなってちょっとね、思ってます。こういう風な便利な使い方するよみたいな AI のね。チャット GTP は課金していますか？はい、課金してますが。多分一番安いやつかな。ジェミナイも課金してたんですけど、ジェミナイはあんまりそのなんだろうな、容量を得なくて、ちょっとこれダメだなと思って、課金やめました。ジェミナイ課金すると何がいいかっていうと、自分の Google アカウントを紐付けができるんで、したくてもできるのかな。その Google アカウントのデータ持ってるんで、あれなんですよね。自分の今までの Gmail とか、スプレッドシートのデータを読み込んで、こういうことはあるみたいな、なんだっけ。生成をしてくれたりするのが便利なんだなって思ってたんですけど、なんか課金したのにそんなにそのなんか精度高くなかったりとかして、まあいいかなって、もうちょっとそのなんか性能良くなってから改めて課金しようっていうふうに思ってやってます。課金したらクオリティ変わるかって、ですね、僕はその、あれなんですよ、生成 AI に画像生成してもらってるっていうところが、一番大きくて、その画像生成も何回かやってると、もうこれ以上画像生成できないよ、また24時間後に試してね、みたいな出てくるんですよ。画像生成多分ね、そういう容量をいっぱい食うんでしょうね。それを課金すると、今のところ、まあそういうの言われなくなって、なんだっけ、快適に生成できてるんで、そこがやっぱり一番大きいですね。こんな感じかな。AI の話になっちゃった。チャット GTP って今、あれなの？いくら課金してたっけな？一番安いやつだと思うんだけど、あれどこで見るんだっけな？プラス、パーソナライズ、プランはアップグレードかな？ 今は月3000円のやつをやってると思います。はい。で、ビジネスとプロフェッショナルっていうのがあるんだね。プロフェッショナルだと、月1万6800円とか、あと、月1400円っていうのもあるね。はいはいはい。はい。課金してね、返事が変わるかどうかはちょっとわからないですね。ただ、課金してない状態の時に、いろいろ話を聞こうと思って、その投げかけたら、なんだっけな、この時間帯はすごく混み合ってますみたいなことを言われて、返事が来なかったこととかもあるんで、で、今課金してる状態なんで、そういうの今のところないんで、そういう意味では、まあ課金してよかったなっていう感じですね。いや、でもね、その、こういう AI を使って、こう便利なことしてますよっていうのの共有会とか本当にしたいな。なんか、自分で開催しようかな、こういうのって。同業、その、なんだろうな、同業の人とね、お話しする機会もそんなにないしね。ボードゲーム関係で便利なのは、あとは、あれですね、Google のノートブック LM に、おもげのルールブックを読ませると、それの、なんだっけ、要約をね、ポッドキャスト方式でやってくれるっていうのが半年くらい前にね、ありましたよね。僕もやってみたんですけど、で、本当にやってて、なんか全然聞き応えのあるポッドキャストで、もうなんか、これ僕は全然ジャンルは違うんだけど、もうこれのポッドキャストが、なんか普通に、コンテンツとして全然ありだなって、その、おもげの紹介番組みたいな、ね、だし、あとおもげやってるときに、この時の処理でどうだっけっていうのを聞いて、すぐに答えてくれるとかね、すごくいいですね。まあ、AI って結構嘘つくって言うけど、まあ、その処理の答えに変な感じがなかったら、まあ、それでいいんじゃないでしょうか。まあ、ちゃんとマニュアルは見た方がいいんでしょうけどね。はい。AI の話は聞きたいです。まあ、そうですね。僕一人で喋るというか、誰か、他にもやってる人と一緒に喋るとかの方が多分良さそう。なんで、まだ、後ほど、てか、まあ、あれですね。他にも、詳しい人がね、もしいたら一緒にちょっとコラボ配信とかしたいですね。まあ、詳しくなくてもいいですね。活用してますって人がいたら。ね。そんな感じかな。はい。では、今日は、あと、まあ、そうですね。いつものお便り投稿していただいてますので、そちらの方の紹介をしましょうか。よいしょ。はい。よいしょ。はい。それでは、いつもいただいているお便りの投稿を読ませていただこうかと思います。はい。本郷三丁目駅前にある、中華麺専門店、蘭州牛肉麺に行ってきました。蘭州麺は数年前から、都内にたくさんあるので、割とおなじみです。麺の太さやスープの辛さ、パクチーの有無も選べるのが特徴です。蘭州麺はコシの強い手打ち麺や具材の大根、牛肉薄切りが抜群にうまいのですが、麺を引き立たせるためにやや抑えた塩と酒だけのスープがちょっと物足りないと思っていたのですが、最近見たツイートで、平打ち麺を選べ、そして卓上の黒酢をドバドバかけろ、うまさが全然変わるからとの記事を見て、行ってきた次第なのです。やってみました。かなりいいです。凝りすぎた日本の醤油や塩ラーメンのスープでは、この小麦の香りあふれる麺のうまさがかき消されてしまいますが、黒酢はスープにコクを与えながらも、麺の純粋なうまさまで引き立てているのです。ズビズビ、ズバーと音を立てて平らげてしまい、スープもほとんど飲んでしまいました。大体都内どこでも食べられるのですが、行ったらとりあえず黒酢を入れない状態と入れるのを両方試すことをお勧めします。詳細は、ハッシュタグ、てんびりグルメ。ありがとうございます。いやー、いいですね。本郷三丁目駅前にある、中華麺専門店、蘭州牛肉麺ですね。ありがとうございます。美味しそう。お腹空いてきたな。晩飯まだ食ってないんですよね。晩飯をいつも、なんだっけな。お店行く前に食べることもあるんですけど、今日はちょっと晩飯を食うのを逃してしまいまして、晩ご飯はまだこれからなんですけど、これから食べると体重が増えるというね、 ちょっと悩ましいところではあるんですが。はい。こんなもんかな。今月はこんなもんで、この月とか、まあ、今日のラジオはこんなもんでしょうかね。来週あたり、ひよさん、コラボできます？コラボっていうか、まあ、ゲスト会できます？ああ、でもどうなんだ。来週は忙しいのかな。僕は、あ、できます。あ、どうもありがとうございます。ここで決まるっていうね。では、来週、ひよさんが、今度、新しく出すボードゲームの紹介をしていただきましょう。はい。空腹対策にホールケーキやドーナツを持ち込んでラジオやりましょう。あ、それいいですね。ホールケーキやっぱりいいですよね。大人になったら、大人の財力でホールケーキ一つを、買って食べることができるんですけど、まだね、大人になってやったことないという方はね、一回やった方がいいですよ。本当に。健康なうちにやっておいた方がいいです。ホールケーキ一つ食うのは、めちゃくちゃ楽しいです。あ、でもどうなんだ？大人になりすぎると、胃もたれするのかな？胃もたれするような年齢になる前に、一回やっといてください。すごく楽しいので。ホールケーキ一個食いと、あとね、スイカ半個食いは、めちゃくちゃ楽しいのでね。ぜひ、胃もたれしない年齢、ね、に、胃もたれしない年齢のうちにやっといてください。はい。こんなもんでしょうかね、今日はね。どうもいつもありがとうございます。いやー、今日は早い時間できたんで、閲覧されてる方もちょっと多めでね、嬉しいですね。はい。ホールケーキ食べ終わるまでラジオやめられて、まあ、全然僕だっていけると思うんですけど、でもまあ、言っても12センチぐらいなんだけど、40代もです。そうなんですよね。40代、だいぶその体にガタが出てきてるなっていうのはね、本当に最近思います。遠くを見えなくなるんで。はい。では、今日はこの辺にしておきます。最後に、この番組は、東京都の神楽坂と江戸川橋の間にあるボードゲームカフェ&バー、街のみんなの給水所10ビリオンポイントからお届けしました。明日火曜は定休日となっておりますので、お気をつけください。X、Instagram ともに、ハッシュタグ店内でお待ちしております。ハッシュタグ、10ビリグルメもよろしくお願いします。ではでは、おやすみなさい。どうもありがとうございました。